78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day. Good day.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。各学部の先生にご出演をいただき、生の情報をお伝えしていきます。さあ、今週は山梨大学工学部土木環境工学科の羽田康則准教授にお越しいただきました。羽田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
羽田先生は土木環境工学科の先生でいらっしゃいますが、まずはこちらどんな学科なのかご紹介いただけますか。
はい、土木環境っていうと、特に自然環境と調和して、どういう社会を作っていくかっていう学科なんですね。で、具体的にはやはりその災害に強くて、でさらに環境に配慮した、そういう安全で快適な、地域づくりとか町づくりに関わっている分野になります。
何か特徴というのはあるんでしょうか。
はい、工学部の中ではですね、非常に大きな特徴が一つありまして、卒業生の半分近くがですね、国とか県とか市町村のその技術職の公務員として活躍しているっていうことなんですね。この土木環境工学科っていうのはその、地域にすごく、関心があったり、地域を、もっとより良くしたいと、こういう高校生の皆さんにぜひ来てもらいたいなというふうに思っています。
そうですね、そういう学生の皆さんが新しい街づくりをしていってくれるって心強いですよね。
そうなんですね。
さあ、羽田先生は土木環境工学科の中で、研究についてはどういった研究をされているんでしょうか。
はい、私の専門分野は防災が専門でして、特にその、人に関わるソフト防災が専門です。
ソフト防災、これはどういった防災を指すんでしょう。
建物を強くしたりとか、堤防を作ったりするっていうのは、これはハードの防災と呼んでます。一方でそういう構造物に関わらないような防災対策はすべてソフト防災になるんですね。
そうなんですね。
はい、例えば災害時にどうやって人を避難させるかとか、どういう情報を提供したらいいのかとか、こういったものは、ソフト防災の基本になります。
その防災訓練とか、ああいった防災教育などもソフト防災に含まれるんですかね。
特に東日本大震災の後は訓練とか防災教育がすごく見直されてるんですが、まさにこの人をどうやって育てていくのかって部分もソフト防災の、取り組みの内容になります。
もう本当に防災については、皆さん考えていたりとか、ただどうやってすればいいのか分からないっていうところも多いですもんね。
そうですね、そのあたり実は今いろいろ県内でも調査してまして、例えば災害のリスクの高いところっていうのは、事前にかなり情報が公開されてます。例えばハザードマップっていうものが、洪水であったり土砂災害で公開されてます。ところがそういったそのリスクの高いところに住んでいる住民に調査をすると、自分の住んでいる地域にもかかわらず、そういう災害リスクの高いことに、気づいていない、もしくは認識されていないと、こういうような調査結果が出ているんです。
そうなんですね。今防災リスクのお話が出ましたが、最近行った調査や研究の中でもそういった防災リスクについても研究されていたりするんでしょうか。
はい、山梨県にいるっていうこともあるので、今県内のですね、ハザードマップと、あと、国勢調査と呼ばれている5年に一度行われる、大規模な人口統計調査があるんですが、それを20年ほど分析してまして。
20年。
はい、そうすると実は一貫してですね、そのリスクの高いところの地域の人口とか世帯数が増加してるんですね。
リスクが高いエリアの、人口だったり世帯数が上がっているんですね。
実は山梨県もうすでに高齢社会に入ってまして、人口は減少傾向に入ってるんです。ところが 災害リスクの高いところの人口や世帯数は逆に増え、一貫して増えてるんですね。
それは理由としてはどういったことが挙げられるんですかね。
はいはい、これはですね、もともと古くからある集落っていうのは、相対的に災害リスクの低いところにやっぱり人は住んでるんですよね。うん、はい、ところが近年ダムの整備とか堤防の整備も進んできてですね、従来人が住めなかった地域がどんどんこう開発されるようになってきたんですね。うんうんうん、あともう一つはその駅の周辺であるとか中心部がやっぱり地価が高くて、なかなかその開発が進まないってことで、若い方々がその郊外の住宅団地とかに住むようになってるんです。で、そういったところが実は洪水のリスクが高い地域だったりするんですね。
そうなんですね。その先生の行っている研究の成果っていうのは、例えばどのように活用できますかね。はい、
そうですね、今県内の市町村ごとに細かく分析を進めているので、はい、一つはこういったその調査結果を市町村とか県の特にその都市計画ですね、うん、そういった分野の、実務の方々に見ていただいて、もうすでに開発してしまったところはもうしょうがないので、今後どういうふうに開発をしていくのかとか、うんうん、そういったそのやっぱこの人口減少社会の中に、災害リスクの、まあ低いところにできるだけ住んだ方が、まあ、いいので、
理想的では
そうですね、はい、ですからそういった社会にじゃあどうやってその今後開発をしていくのかってあたりと、うん、ちゃんと連動していかないとまずいと思ってるんですね。
そうですよね。しかもさっきおっしゃっていたように災害リスクの高いエリアもそこが高いっていうのを意識してるかしてないかでもだいぶ違いますもんね。
はい、もう一つはもうすでに住んでいらっしゃる方々がたくさんおられるので、そういった方々には災害もちろんしょっちゅう起きるわけじゃもちろんありませんので、ただいざ起こった時にどんな危険があって、どういう避難をしなきゃいけないのか、こういう認知をですね高めていくってことがすごく課題だと思っています。
羽田先生が研究のやりがいを感じる部分というのはどういった点でしょうかね。
はい、やはりその研究成果が、まあ、行政の政策に、まあ、実際に反映されたりすると、まあ、一番やりがいを感じます。うん、また専門的な立場からですね、国や県の審議会や委員会に、まあ、関わる機会も多くてですね、そういったその実社会の、まあ、あるべき方向性を決めるような場面に、まあ、関われるっていうのが、まあ、研究者として非常に醍醐味だと思っています。
ではですね、先生から最後にメッセージもお願いできますか。
はい、山梨大学には地元出身者たくさんいらっしゃいます。はい、特にその地域をもっと良くしたいとか、地域のまちづくりに関わりたいという学生さんが少なくありません。まあ、そういったその地域に関われる、まあ、職業として、まあ、第一にやはり公務員があるんですけれども、うん、土木環境工学科の卒業生の半分がまあ公務員になるということで、ぜひですねその地域を良くしたいという、興味関心がある、高校生にぜひ来ていただきたいなというふうに思います。
そういった学生さんたちがいい街づくりをしてくれると嬉しいですね。
本当ですね。
羽田先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデイの番組終了後番組のブログからアクセスして聞くことができます。FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。